ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id からボイスオフインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は水曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で12の友好国の特命全権大使から信任状を受け取りました。その際、ジョコビドド大統領はマルデカ宮殿の裏庭で友好国からの12人の大使と話をしました。12人の新大使はアジア5カ国、ヨーロッパ4カ国、アフリカ3カ国から来日しました。ジョコビドド大統領はレッドマルスリー外相を同行しました。12人の新しい大使は2国間関係と経済協力、特に投資と貿易の増加を望んでいます。これはレッドマルスリー外相が語ったものです。レッドマルスリー外相はまた、一部の国ではキャパシティビルディングまたは能力の問題について話し、いくつかの国では特にインフラストラクチャーについて話すと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアとトルコは、包括的経済連携協定の交渉の進展について議論しました。これは8月7日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で、12人の特命全権大使が大統領に信任状を提出するイベントで、ジョコビドド大統領に同行したと、レッドマルスリー外相が語ったものです。アンタラ中心者は、信任状を提出した友好国の代表者の一人は、トルコの特命全権大使、マフムッド・エロル・キリークだと報告しました。トルコとの経済連携協定については、レッドマルスリー外相は、今年の交渉が完了することを望んでおり、来年インドネシアがトルコとの外交関係70周年を記念する場で署名することができます。レトマルスリー外相はトルコのレセプ・タイプ・エルドガン大統領は2020年にインドネシアを訪問する予定だと説明しました。レッドマルスリー外相は、ジョコビドド大統領は、8月8日木曜日、マレーシアを訪問すると語りました。レッドマルスリー外相は、 水曜日記者会見で、8月15日金曜日にマレーシアのマハティル・ムハマド首相とジョコウィドド大統領により実行される多くの議題があると述べました。その後、大統領はシンガポールに直行する予定です。なぜなら、ジョコウィドド大統領、スルタン・ブルネイ、マレーシア首相らはシンガポールの記念日のお祝いにシンガポール首相から招待されているからです。あんたら中心者は、大統領は金曜日の夕方にインドネシアに帰国すると報告しました。インドネシア中央銀行米イの副総裁デスティ・ダマヤンティは、インドネシア中央銀行は経済成長を加速できる直接投資を措置するために長期的に穏やかな金融政策を採用する可能性があると語りました。アンダラ中心者が引用したように、副総裁デスティ・ダマヤンティは水曜日ジャカルタで、インドネシア中央銀行の副総裁に就任した後、国内経済の安定を維持することにより、インドネシア銀行は政策金利とキャッシュプロの両方を通じて金融政策を緩和し続けることができると説明しました。副総裁デスティ・ダマヤンティによると、インドネシア中央銀行は緩和的な金融政策と マクロ・プルデンシャル政策の維持の必要性を考えているということです。それでは最後のニュースです。ユスプカラ副大統領は、インドネシアと市場の可能性が大きい国や地域、関東の自由貿易協定の合意に向けて、年末までに達成することを目標としています。ユスカラ副大統領によると、自由貿易協力は、インドネシアの産業が上昇し、国や目的地に輸出することを奨励するということです。ユスカラ副大統領は、8月7日水曜日、ジャカルタのマンディリ銀行市場の見通しセミナーの演説で、3月にインドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定を通じて、オーストラリアと自由貿易協定を締結したと、2019年末までに直ちに完了できる3つの交渉がまだあると説明しました。ユスカラ副大統領は、米国との一般特権関税制度、インドネシアと欧州連合との自由貿易協定、韓国、日本、中国、ASEANとの自由貿易協定を含むいくつかのパートナー国および地域諸国とのさらなる議論があると述べました。ニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは、再生可能エネルギーの使用を奨励するです。ジャワ・バリ・ランプンのほとんどの地域で発生して、停電は最近多くの家庭や産業に深刻な影響を及ぼしました。損失は数十億ルピアに達すると計算されており、PTPLN は停電による損失を支払う余裕ができています。 ある種のエネルギーへの依存は生存への脅威となっています。石油と石炭の両方の化石から得られるエネルギーは、自然と廃棄物から得られる再生可能で環境に優しいエネルギーに徐々に置き換えられています。再生可能エネルギーに関連して、エネルギー鉱物資源省はインドネシアの豊富な天然資源からの環境に優しいエネルギーの使用を奨励し、キャンペーンを続けています。キャンペーンが継続されているエネルギーの一つは、太陽光発電 PLTS です。この太陽エネルギーは熱帯でのインドネシアの位置を考えると、はるかに有用であり、非常に長い時間にわたって保出され、豊富な太陽光の量があります。キャンペーンに関連して、エネルギー鉱物資源省はジャカルタ州政府と協力して、2022年に完了する予定の屋上太陽光発電所の設置を開始しました。プログラムを簡素化するために、ジャカルタ政府はジャカルタで議会の実施の加速化に関する2019年の知事指示番号66を発行しました。さらにインドネシアのいくつかの州ではすでに PLTS が使用されており、他のいくつかの地域では調査中です。ジャカルタ政府の取り組みにより、1000メガワットから2000メガワットまでに達する電力を生成することが期待されています。すべてが構築されたとしても、これは400メガワットから500メガワットまでの太陽電池パネルの一部を作り出すことができます。この数値はインドネシアでソラパネル工場を経済的に建設できるように300メガワットという推定理想量を上回っています。インドネシアでは非常に大きな電力使用量の維持と負担を別として、政府は経済と人口の増加を考慮して、再生可能エネルギーを見つけて使用するためのスペースを提供する必要があります。東南アジアの一部の国と比べると少し遅れた、言いますか、インドネシアは環境に優しいエネルギーを提供できなければなりません。太陽エネルギーの開発は非常に高価です。しかし、エネルギーを成長に使用した外国の関係者と協力することは、コストを節約するためにインドネシアが取るべき正しいステップです。冷たいエネルギーが利用できるようになれば、国内の電力供給が満たされ、自然の停電や回転停電が回避できることを願っています。今日のコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初はソビエト連邦は日本との戦争を宣言したについてです。1945年8月8日にソビエト連邦の指導者であるヨゼフ・スターリンは日本との戦争を宣言しました。ソビエトと日本は以前、非侵略条約に署名していました。しかしアメリカ人が広島を爆撃し、日本が降伏の準備をしていた後、ソビエトはこの機会を利用して、いくつかの日本の領土を占領しました。次は ASEAN が設立されたについてです。1967年8月8日にタイのバンコクで、東南アジア諸国の5人の代表者、すなわちインドネシア外務大臣アダム・マリク、副首相兼防衛大臣、マレーシア国家開発大臣タン・アブル・ラザク、フィリピン外相ナルシー・ソラマス、大臣シンガポールのラジャ・ロタナム、外相とタイのタマト・コーマン外相は ASEAN 宣言またはバンコク宣言にあって署名しました。バンコク宣言は東南アジア諸国連合の設立を示しています。現在、12人の ASEAN メンバーがいます。最後は、インドネシアと中国は外交関係の正常化に関する覚書に署名しました。についてです。中国は1965年にインドネシア共産党によって行われたクーデターの背後にあると考えられているため、インドネシアと中国の関係の歴史的記録は1967年10月以来凍結されています。ジャカルタのインドネシアのアリ・アラタス外相と中国のチェン・キチェン外相による覚書でした。この正常化により、インドネシア・中国はとりわけ政府関係者と両国の人々を保護することで特徴づけられる2国間協力の新しい段階に入っています。今日の歴史を終わります。マルホマゴラチナモロパチラブラマラモロワ。
Baju ini Indonesia, HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はテルク・ウォンダマの重要な土地はマングローブを植えることで改善されていることについてお伝えします。西パプア州テルク・ウォンダマ地区政府はマングローブの苗木を植えることにより沿岸地域の重要な土地を改善します。テルク・ウォンダマ地区の環境局シモン・サンベリ局長は水曜日はしおるで、それは多くの場所に植えるために15000本のマングローブの苗木を準備したと述べました。彼によると、もうすぐ始まるマングローブの苗木を植える場所は重要なカテゴリーの地域に加えて、ルンチークなどの観光地を対象にしているということです。これは海洋観光の発展を支援するために行われます。シモン局長は、最初の植栽場所は、和山地区のワノピの地域で行われ、テルドワリリ地区アイサンダミとロオン地区へと続きます。彼は、マングローブがこれら3つの場所で成長できることを確認しました。また、マングローブは適切に整備されていれば魅力的な観光地になります。シモン局長はまた、2019年中に森林地帯と重要な土地の再利用化のために5000本の苗木を準備すると説明しました。準備された森林植物はメルバウノキ、マメ科、マットはポメティア・ピナタ、およびウォンダマ、固有の植物で黒い果実種が実ります。植林の対象地域はウィンデシ地区、ローン地区、ワシオル地区、ラシエイ地区です。彼はテルク・ウォンダマには2010年に発生した鉄砲密集の辛い経験があったと説明しました。死傷者に加えてこの災害は放火の多くの公共施設にも損害を与えました。彼によるとこの再利用空間は災害を引き起こさないよう自然を保護するための努力の一環だということです。インドネシア語を終わります。
Karena di dalam hidup ini semestaku, semesta mendukung.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソラインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、バソラインドネシアの時間です。今日はサテブラゴンの料理をご紹介します。肉が臭いや柔らかくないように肉は2回調理されています。1回の調理には2時間かかります。その後ブラゴンに肉を焼き、サテと調理サテのメニューに加工します。焼きサテは炭火で焼いて調理したブラゴン肉にサテです。サテを調理して売る間にココナッツミルクスパイスで煮て、長いサイズの棒で刺された長身に肉です。どちらの種類の食べ物もクパッドと一緒に食べると非常に適しています。さてブロゴンはブラベスの中部ジャワから来てました。ブラベスでサテブラゴンを売っていった屋台を見つけるのは難しくありませんでした。王宮の料理の刀がある場所の一つはブラベスの街の広場です。価格については焼きサテは20スティックあたり6万ルピアです。処理されたサテブラゴンはスティックあたり6000ルピアで販売されていますが、クパの一部は12000ルピアと評価されています。レスナーの皆さん、これでバソネルニシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Dunia belum berakhir Bila kau putuskan aku Masih banyak teman-temanku di sini Menemaniku Dunia belum berakhir Bila kau putuskan aku Wajahku juga jelek-jelek amat Ada yang mau Ku pikir-pikir Lebih baik aku menyingkir Kupikir-pikir Lala Dunia belum berakhir
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はジョッジャクロスカロチャをご紹介します。ジョクジャカルタ市は2018年から2020年の間、ASEAN 文化の市として認定されました。主任式は2018年に文化と芸術を担当する ASEAN 大臣フォーラムで開催されました。ジョクジャカルタ市政府は主任式に応じて8月3日から4日まで文化芸術家や若手芸術家のコミュニティと協力して0キロメートルポイントの観光地でジョクジャクロスカルチャを開催します。ジョクジャ市にある14の地区からなる堺構成員は多くの活動に直接関与しています。この一連の活動はジョクジャ市政府の戦後用語となったエンパワーメントプログラムである元伝言論の精神を伝えています。元伝言論は都市、村、キャンパス、コミュニティ及び企業など後期に分けられる社会のさまざまな要所の総合協力の精神によるエンパワーメントです。この要所には特にジョクジャのためにも一つマヨクジャカルタハディニングラッド宮殿が加わっています。8月6日にクロスカルチャはワヤンコタの外観を通じてジョクジャクロスカルチャの祖日に発表される予定です。これは5人の青年世代スーボーサと人形劇の教主シキツカスマンによって紹介されたワヤンウクルのコラボレーションです。彼らは肝心ジャヤのフレイを表示します。2019年8月4日の公演はジョクジャの独特の特徴とジョクジャカルタ市政府によって許可されている典型的な衣服の着用を表示するように古い建物と新しい建物の祝福をカバーする一種の物理的および非物理的改善プログラムであるガンデス・ルエスプログラムの開始の瞬間でした。ジョクジャクロスカルチャーのピークはミュージカル、芸術、オーケストラ、音楽、聖歌隊および一つのステージの国際的なアーティストとコラボレーションするジョクジャアーティストを調和される歴史的オーケストラとクロスカルチャーパフォーマンス公演を表示します。一方、テパスクプラチュリタンを通して提示されるジョクジャカルタハディニングラッド宮殿の文化的なルーツの表現はクロスカルチャーパフォーマンスにも参加します。音楽、ダンス、ビジュアル あとコミュニティに加えて、コミュニティの要素はこのような伝統的なゲームコミュニティ、マルチメディアおよびオンラインコミュニティフォーラムなどのこのプログラムに参加します。リスナーの皆さん、ワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Segala perbedaan yang kini sedang kita hadapi, saling menyalahkan itu bukan jalan terbaik. Bukankah setiap masalah pasti bisa dibicarakan, beda itu wajar, asal jangan saling menyakiti. Genggam tanganku, bawaku ke keadaan yang lebih indah. Ku ada di sana, walau berbeda kita bersama, merasakan damai. Bukankah setiap pasti bisa dibicarakan, beda itu wajar, asal jangan saling menyakiti. Genggam tanganku, bawaku ke keadaan yang lebih. Walau berbeda, kita bersama.
はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はオイスタリアの一つの曲をご紹介します。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマンヒトンハリーの歌をご紹介します。クリス・ダイアンティが歌います。クリス・ダイアンティまたは彼は1992年に国際イベントアジアバグスで優勝しました。その後1995年に彼はタルサラというタイトルの最初のアルバムをリリースし、大成功を収めました。アルバムの成功が、彼は1998年にサイアンというタイトルのアルバムをリリースしました。このアルバムで彼はレコードプロデューサーにもなりました。このアルバムでヒットとなった主力曲の一つはムヒトンハリです。この歌はインドネシアのソングライター兼歌手である。この歌はインドネシアのソングライター兼歌手であるメリー・グスローによって作曲されました。マンヒトハリの歌は男性からの誠意がなければ愛の物語が終わることを望んでいる女性の物語です。リスナーの皆さん、これでマンヒトハリを聴いてみましょう。音楽の広場を終わります。
Menghitung hari detik demi detik masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari padamkan saja.Kobar asmaramu Jika putih itu takkan ada Yang aku minta Tulus hatimu Bukan puitis Pergi saja Cintamu pergi saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu Biar semua tahu adanya
masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Padamkan saja kobar asmara.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Instagram は VOI Indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。From